ヘトヘトです。番組始まる前からヘトヘトです。いろんなね、QIC の歴史の中で、いろんなトラブルが起きるわけですけど、収録前にいろいろとですね、今こちら新大阪とそして熊本新鍋スタジオとかですね、こう回線でつないで、いるわけですけども、さまざまなね、技術的なトラブルが起きるわけですわ。でこれはなぜかというと、この間テラフェス6が熊本で行われて、その時に一部機材を新鍋スタジオからも持ち込んでるわけですね。で、あらかた新大阪スタジオから今回は実は宅配便で送って、やったんですよ。なので今こちら新大阪スタジオはそのまた逆戻りで戻ってきた機材を慌てて繋いだ状態で今ぐっちゃぐちゃなんですけど、で新鍋は新鍋でそんなに機材使わなかったんですけど、一部ちょっとこう使ったのがあって、それのまたその戻す作業でまたなんかいろいろちょっとトラブっていて、音が繋がらないぞとかなんとかっていうことになりまして、今収録がですね約40分押しでスタートしたところでございます。ということは40分間悪戦苦闘の連続、どういうふうなことかというと、テレビ電話で向こうのミキサーの状況などをこう映し出してもらって、それに対していやそれを抜けとかそれをさせとかそういうようなですね遠隔操作をやらなければならないというですね、これが少なくともちょっとでも機材のことを分かっている人があればざっくりで分かりましたこれですねっていうような感じになるんですけれど、そこら辺がFMC の最大の弱点と言われている、ところでございまして、ぜひですね、技術的スキルを持っている方応募していただけませんでしょうか、特に熊本で。ということでございまして、もう本当にね大変なんですからって、でまた今日に限ってもうお便りがすんごいですからね。もうしかも今こっち大慌てでやってますんで、Q シートも何もない状態で皆さん内容分かんないで今皆さん望んでますけどもね、なんとかなるでしょう。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしてまいります。お相手は榎田新右衛門と
香取あさみと
津谷陽子と
ストロンボリマユです。
そして、新鍋スタジオは今日は誰でしょうか。
キラウエアユウコです。
聞こえてますか。
聞こえてますけど自分の声が聞こえないです。
聞こえてますから大丈夫です。というね変則的なね、なんとかこう状況をこう
返しちゃいましたよ、かわいそうに、
ね、いやかわいそうにってそちらのスキルが低すぎるからだろうが。
もう今一人ですばい。
もうそれしょうがないでしょう、んなものは、
ごめんねって言いたくなる。
っていうかさ、もうちょっと皆さん熊本の皆さん技術的に勉強しないとダメよ。えのき田信也もいないんだからそっちに、いつまでもあると思うなえのき田の技術というふうに昔から言われてるでしょ。この状況を自力で直す1週間猶予ありますから、熊本の全員で全力を挙げて直してください。ということで、いや絶対直せると思うけどね。
無理です。
ではお便りが来ます。こちらは秋田県大仙市からいただきました。43歳自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
ただただ大変です。真夏の灼熱地獄で死者続出と言われた2020東京オリンピックのマラソン競技、東京のね、打ち水とか朝顔設置とか、とんでもアイディアしか出てこなかった組織委員会にしびれを切らした国際オリンピック委員会 IOC が東京ではなく札幌での開催を宣言してきました。 大会組織委員会会長のゴリ押し郎氏は、森押し郎じゃなくてゴリ押し郎氏は責任取りますかね。まあ取らないでしょうね。俺のしとこじゃねえよって言って、まああのいろいろあれはもうあの東京都知事のせいだからって言って小池さんのせいだからとかっていうような党になってると思いますけど、これね、きらめくさんはどうですかこの。札幌で行うように流れが変わるみたいですけどね。
うん、別にいいんじゃないんですか。
いいんですか。
いや私よく知らないですけど。
あ、そうですか。ちなみに、
はい、
ちなみに東京都は、これまでですね約300億円をかけて暑さ対策としてマラソンコースを含めました都の道ですね、都道、都道約136キロに遮熱性舗装を整備してきたそうです。
莫大な、
まあ無駄銭になるわけ。
あ、そういうことね。
まあまあ もちろんこれがね大した役に立たないことはもう分かってたわけで、ね。儲かったのは土手屋だけっていうことなんですけど、でまあ札幌でやると、だから、もう前から言われてたんですけど、ちょっと時期ずらして、秋にやりゃ何の問題もなかったのに、そのいろんなね、そのアメリカのメディアだとかいろんなのの顔色伺って、結局そういうふうにしてしまったので、やっぱだからね思うんですけども、そろそろね、私はもう前から言ってたんですよ、オリンピックはやめた方がいいという。もうあんなねあのくだらないイベントはなくてですね、で私 そもそも、まあ、オリンピック嫌いなんですけど、であとオリンピックとパラリンピックをなんで分けるのかっていう、
それは
一緒にやればいいじゃんっていう競技として、で例えばほら車椅子バスケとかあるじゃないですか、なんかいろいろ、であれにさ別に車椅子に普段乗ってない普通に歩ける人がチャレンジしたって俺はいいと思うんですよ。あれは一個の競技だと思うので、でもちろんその何目の見えない人がやるサッカーとかでしょ、ボールになんか鈴かなんか入ってる
やつ、ブラインドサッカーみたいな、
あれも別に目隠ししてやりたい人がいればやる、で当然それは普通の人が目隠しして出てくるよりははっきり言って目の見えない人の方がその聴覚とかが断然優れてるので、いわゆる僕は健常者と障害者って言い方したくないんですね、あえてしますが、健常者が負けるんですよ、それはそれで面白いじゃないですか。だからもう人間なんだから誰だって出ていいんじゃねえのっていう、その能力のある人がっていう、その競技に合った人がっていうふうにすれば別にオリンピックとパラリンピックを分ける必要ないし、一緒にやればその分予算減るでしょ、だってで、だからそういったことも思うし、あとその毎回ね、もういろんなその建物を建ててですね、すいません新鍋さんやたらとカシャカシャ言ってるんですけど何ですか。
あ、そう、あ、すいません、はい、
なんかブラインドでも入れてるんですか。
いや違います、すいません、
すいませんね、お願いします、ね、
いやこっちほら、聞こえないから全然わかんないですよ。
聞こえないと俺の声聞こえてるでしょ、こっちの声は。
それは聞こえてます。
それそこに集中しなさい、そこにそこだ、集中すんの。
あ、すいません、はい、
というね、どうですか皆さんは、オリンピックは大好きですか。
大好きかと言われたら、
3度の飯よりオリンピックが好きでっていう、なんなら1年中やってほしいっていう。
別にあやってるなーで終わ
りますね。でも見ますオリンピックは、テレビで、
ダイジェストでいいかな。
陽子さんとかどうですか。
なんかオンタイムで見たいという気もあまりなく、
まあダイジェストでその、決勝戦とかで、そのメダルが確定するところで十分だという人もいれば、どうですかスポーツ少女、まゆちゃんは
大好きなんで。
あ、そうですか。
夜中まで見る人ですね。
あ、一番好きな競技って何ですか、例えばその夏のオリンピックだと。
夏、一番、やっぱ陸上が好きですかね。
やっぱマラソンとか、
マラソンとか短距離とか。
体操とかは、
あ、体操も、あ、そうですね、好き、もう全部好きですね。結構好きです、ね、サッカーとか野球とかはちょっと興味ないんですけど、あんまり、プロがあるやつはちょっとやる意味がよく分かんない。
あ、なるほど、 あくまでアマチュアのスポーツということで、
はい、
というね、まあそのともかく僕はその金をかけるというのと、そのメディアがものすごいそのなんかこう権利料とか、うん、そういったものがこう高騰するじゃないですか、うん、なんかねあれもね、もうあの値段決めちまえばいいんですよ最初から、
う
ん、あの安く、
そうですよ、
であのみんながやりたいって言うんだからバーってこうあと抽選にすりゃいいんですよ、
うん、
それでこう当たったところはもうともかく自分で責任を持ってやると、
うんうん、
だからもう昔ね、昔あのモスクワオリンピックっていうのがあった時に、
はい、
あのちょうどそのまだロシアじゃなくてソ連でしたけど、その時にそのアフガニスタンにソ連軍が侵攻したわけですよね、それにその西側諸国がその抗議をするということで、そのオリンピック、モスクワオリンピックをボイコットしたわけですよ、でその年に初めて日本の放送局はテレビ朝日に中継権が移ったんですよ。それまでは NHK だったんですね。でテレビ朝日やった、ついに民放が、独占中継をやるぞって言ってさあやるぞって言ったら日本選手団、ボイコット出られないというね、山下選手涙のこうなんかこう抗議活動みたいなのがあります、でそういうことで、でそれでもうあのテレビ朝日大、被害ですわね、でそれもあったんで、それからはそのジャパンプールって言って、日本は日本でその民放と NHK が共同で、一つのその中継組織を作るというやり方でずっとやるようになって、で海外はまた違うやり方なんですけど、あとなんかあのオフィシャルスポンサーとかもね、あるじゃないですか、そのパナソニックとかいろいろこうキャノンとか、だからオリンピックを取材するその記者だとかカメラマンだとかはその使うカメラとかが限定されるんですよ。だから普段ニコンを僕が愛用してますっていう人がそのオリンピック取材させてくださいって言うとダメなんですよ。で俺は自分 の慣れたカメラがいいんだって言ったらダメなんですよ。それあのキャノンがちゃんとブースを構えていて、そのプレスとしてその登録しているカメラマンはそこに行って、カメラとレンズを受け取って、でそこで使うっていうのが基本です。
そうなんですね。
もちろんその万全の体制でそのメンテだとかはもちろんやってますけどね、であと中継をするカメラとかも、ね、パナソニックがまあオフィシャルスポンサーですから、もうカメラパナソニックですよ。他のソニーとか池上とか持ってこられると困るんですよ。であと時計もですよ、ね、あのセイコーってなればですよ、まあオフィシャルは全部セイコーになるわけですよね。だからひょっとしたら食い物とかもですよ、オフィシャル日清食品とかだったらもうラーメンは日清食品しかない、もうマルちゃんダメっていうことになる。そういうことなんですよね。だからもうそこにそのいろんなそのスポンサーがいっぱいはこうあの、まあ、当然そこに広告代理店とかが入り込んで、もう非常にその利権の温床になってるわけで、もうそれがもう私も嫌なんですよ。
それはちょっと嫌ですね。
だからね、もうただまああれだけの大きなイベントだからお金がかかるのは当然なんですけど、ただその極力使わないようにあるもの、今まで使っていた競技場をそのまま流用するとか、なんかそういうことがこうなんかできにくいでしょ。で日本だってお金をかけませんって言っておきながら、気がついたらものすごい膨らんじゃってるじゃないですか。だからやっぱそこら辺もそのゴリ吉郎がですよ、そのゴリ吉郎がもうどうにかなんねえかっていう話なんですけどね。キラヤカさん聞こえてますか？
聞こえてますよ。聞こえてますよ。
お願いしますよ。
いやだってあの全然わかん、あそうで疲れてる。
今のうち酒でも飲んであのテンション上げてる。
今日は飲みながら。
そうね。本当ね。
続いての話題はこちら。話題じゃねえや。俺も疲れてるな今日は。福岡県宗像市38歳会社員、ラジオネームこの部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
無許可で映画館を営んだ業者が書類送検されました。でちょっと調べたら映画館って気軽に始められるものじゃないのですね。なるほど、ネットフリックスなどが台頭するわけだと納得ということで、納得しちゃいましたか。これあの飲食店を装い映画館を営んだ疑いで、東京吉祥寺のその業者が書類送検されたということで、これもともとゲーム関連会社を営んでいる社長さん50歳とその元社員42歳の男2人ということになるわけですけど、工業情報違反というね、ご存知でした？工業情報という法律がある。工業をする場、 ええ、あ、ええ、映画館だとかはこの興行情報という法律で縛られてるんですね。でこの人たちは吉祥寺駅に近い東京都武蔵野市のココマルシアターという、まあ、場所を使って、都の許可を得ずに映画館を営業していた疑いが持たれていると、で、1階が32席2階が49席、まあ、狭いねミニシアターですけど、許可は一応申請したと、けれど2階については緊急時の避難に使う階段や出入り口が1箇所しかなかったことから、あ、まあ、認められなかったと、
はいはいはい、
このためその飲食店としてとりあえず申請して、うん、まあ、許可を得て、で飲食店なんだけど実際には映画を上映して収入を得ていたということで、でまあこの興行情報というのをそのと、まあ、取り扱うその役所っていうのはまあ保健所、はい、主に保健所になるんですけど、保健所がまあ繰り返し調査を入って、まあそのまあ、やめなさいというその指導したんだけど、まあ、改善されなかったんで刑事告発されたと。でまあ、まあ結構ねここねそこそこあの有名だったんですよ。だからあの逆にあの、あ、許可取らずにやってたんだっていう風にみんなが驚いたというところなんですね。で僕はあの映画館っていうのはもっとね気楽に作れた方がいいなと思っている方で、映画館の作り方みたいな本があるんですよ。僕はそれ読んだりしたんですけど、いつかやりたいなと未だに思ってるんですけど、だってほらもうあの商店街の空き店舗とかいっぱいあるっしょ、であんなとこ使えばなんとかなるのにやんないじゃないですか。でそれをその阻害してる一つの要因がこの興行情報という法律で、でこれは例えば映画演劇音楽スポーツ演芸または見せ物を公衆に見せまたは聞かせる施設というのが興行場というやつで、で、あの、まあまあ日本の法律ですからね、全て漢字であの表されるんですけど、客席っていうのは言わないんですよ。これ法律上では観覧場という名前になるわけですね。放送局が放送局のスタジオのことを演奏場、そして、電波を出すところを送信場と言ったりする、まあそれに似てるんですけれど、何でも漢字にすると面白いっちゃ面白いですよ。例えばあのテープレコーダーっていうのは昔、放送局ではどのように定義してたかというと、はい、磁気録音再生機っていう
合ってる。
であとレコードプレーヤー、アナログのね、あれは円盤再生機っていう。
ああ、
まあ
まあ、そうですね。
であとミキサーは音声混合機っていう。
ああ、それちょっとしっくりこないな。
まあまあそういうようなことで、まあ例えばね映画館を例えば作ろうとするじゃないですか、はい、どんな制限があるかというと、はい、例えば映画館の明るさ、
はい、
照明、これ普段200ルクス以上なきゃダメっていうのなんですよ。まあ200ルクスってピンとこないと思いますけど、まあそのメーターで測ったらそうだ、で映画館暗くなるじゃないですか、はい、で暗くなった時は20ルクス以上っていうのになってるんですよ。でね20ルクスないところはあるんですよね。あれなんかねちょっと抜け穴があるんですよ、なんか例えば非常口っていうのがついてるじゃないですか、
はいはい、
であれが邪魔くさい時あるでしょ、はい、で最近のシネコンなんか消えるんですよね、あれ消えたとしても非常時には自動的につくようになってるとか、なんかそういうなんかあるんですよ。で、あとトイレはこれトイレが面白いですよ、例えば、ね、30人しか入らないような、はい、ちっちゃなミニシアターだったら、はい、別にトイレが1箇所あったぐらいでも済むじゃないですか、そんなにね、でこれね男女別じゃないとダメなんですよ。
ああ、
わかります。だからほら喫茶店なんかで、普通に30人入るような店あるじゃないですか、すいませんマスタートイレどこですか、あそこの奥になりますっつって行ってみたら、当然男女兼用の、ね、洋式トイレがポーンとあるだけのトイレってあるじゃないですか、これダメ。映画館だったらダメ、映画館っていうかその劇場とかは、であとですねトイレの近くに例えばその菓子パンを売りましょうとか、そういうなんか、ね、そういうのをこう置いちゃいけないとか、そういう近くっていうのがよく分かんないですよ、何メーターぐらい近くなのか分かんない近くはダメって言われるとか、あとね、換気設備を設けなきゃダメと、映画館だと扉閉めちゃうじゃないですか、でそれが換気設備がなかったら窒息しちゃうじゃないかっていうのがあるんで、で今換気設備がないとかなんてあんまないんですよね、わざわざ書いてあるんですよ。それとかあと地面から 客席のそのお客さんがいるところが地面から45センチ以上あ以下かのところはだから地面すれすれのその、うん、あの土間みたいなところだったら、はい、排水設備がいるとか雨水が入ってこないようにしなきゃいけないとかだから そんな当たり前のことがまあ書かれていて、うん、まあで当然その避難設備とかっていうのも重要なんですけど、はい、だからそこら辺の不備が今回まあ響いたんでしょうけどね、うん、そこら辺ちゃんとやればできるんですよ、
そうなんや、
だから意外とチャンスはあるので、はい、皆さんもぜひ映画館を作っていただいて
そうですね、ええ、チャンスはありそうなんかもっと著作権とか
ほらだから映画がさ高いじゃないですか、はい、高いまあ高いっていうかまあ、ね、まあその何と比較するかっていう問題があるんですけど、うん、はい、日本のね、そのね、今そのデフレで、うん、いろんなものが安くなってるのに、うん、映画の料金だけは高くなってるんですよ、うん、だから、ね、高く感じるんです、うん、これが普通の皆さんのサラリーが、うん、収入が普通にそのベースアップしてれば、うん、はい、今1800円とか1900円じゃないですか、はい、普通に見たら、うん、高くはないんですよ本当は、
うん、
給料30万とか40万とかもらってるんだったら、うん、1900円なんて別に痛くも痒くもないんですよ、うん、それ、うん、毎日見るわけじゃないし、うん、まあね、せいぜい週に好きな人で週に1本ぐらいでしょ、
うん、そうですね、
月に4本見たって1万円じゃないですか、
うん、
1回飲みに行って1万円払うより全然有意義だったりするわけですよ、そんだけ収入があればね、
うん、
ないから問題高く感じるだけ でそこに入り込んでるのが例えば今こうネットフィリックスとかそういうアマゾンのプライムのやつとか
安いですもん、
ええ、で、うん、映画の作り手の方としても、
はい、
映画館でやるとすごいリスクを負うわけですよ、そのお客が入んなかったらこれはもう大変だって、で映画の興行側もちゃんとしたもんじゃなかったらちょっと作ってくれるなっていう話になるわけですよ、お客が来るもんじゃないと、なところが作りたい人いっぱいいるわけですよ、そこにネットフィリックスですよ、安い費用で作りたいものを例えばその、うん、ちょっとヤバそうな内容も含めて作って、うんうん、いいようちで流すよって感じでやってくれるんで、うん、だから若手のいろんなクリエイターとかにとっては今そっち側の方に行っちゃってて、うん、でも実はね作り手としてはねやっぱお客の顔見ながらその映画館で見てもらいたいっていう人もいて、
うんうん、
そういうのの受け皿にそのミニシアターっていうのはなるんですよね、うん、だからこれたくさんあった方がいいんですけど、うん、特に田舎だとかではそういうのができにくいっていうのと、うん、ミニシアターを田舎で作ってもその、まあ、新しいそういう若い人の作品とかを見に来るやつがいないっていう、まあ、そうだね、でもねこれね何年かね辛抱して やって下地から作っていけばなんとかなるんじゃないかと思うんですけどね、キラルクさん映画が大好きだというふうにおっしゃってますけど、まあ、今度なんか映画を撮ってなんか賞を狙ってるっていうのは聞いてますけどどうなんですか。
いや、映画は撮らないですけど、
はい、
今度は11月初めにある映画を見に行きたいなと。
なんていう作品ですか。
ターミネーターです。
やっぱりすごいな。
そんな笑うとこがいない
。なんかもっと
何ですか、ね、なんかコアな、なんかこうあんまり何すかそれ誰の作品ですかみたいなそういう話で盛り上がるかと思ったら王道中
超王道。ワンツーに出てきたお母さんが出てくるんですよ。
サラコナー出てくるんですか。
そうそう、本当にだから本当に面白そうなんですよね。リンダ・ハルミトン、
ハミルトンだろ。
それだ
なんだハルミトンって。都ハルミトンかなんかか。
まあちょっといいじゃないですか、分かってくれたからもういいじゃないですか。
今映画館の話でちょっと思い出したんですけど、昔屋台で飲んでましたら、
はい、
映画の話がちょっと盛り上がっておりました。それに酔っ払いのおっさんが絡んできましたね、
はい、
僕もね若い頃はよう映画場見とったもんね、で東京に住んどったでしょって知らねえって。東京に住んどってね、東京でようね映画館に行ってたもん。おーかもんね向こうの映画館は、ね、なんちゅう映画館だったかな、カラス座、いやそれはスカラ座です。ありがとうございました。もう一ついきます。岡山県岡山市44歳塾講師、ラジオネーム OHK48。 神戸市立東須磨小学校での教員いじめ事件、
うん、
その後の学校側のトンチンカンな対応、
うん、
まあ、給食のカレーを中止する、あとそのに加え加害悪い方ね、悪者の教員の側のこれまたトンチンカンな釈明文といい、うん、なんだかなと思います。でそれ以前に これって立派な傷害事件でしょ、
うんうん、
兵庫県警何やってんのという話ですということでありました、
うん、
その通りでしてね、
う
んうん、これね事件ですよ、これ
事件ですよ、
激辛カレーを何あの 目のところに塗るとか、まあ、一歩間違ったらそれで十分傷害事件なんです、うんうん、であとその車の上に乗ってる写真がありますが、あれも器物損壊ですよね、うん、まあ、あの何かしら絶対あのへこんだりしてるはずですから、そこ、うん、であと、まあ、僕はまだ週刊文春読んでませんけど、週刊文春によればその若い教諭、男女の教諭に性行為を強要したと、でそれがその本当に行われたかどうかちょっと私まだ記事読んでないから分かんないですけど、その模様を写真に撮って見せろっていうまでやったと、ああいう、もうこれもちょっと常軌を逸してるわけですよ、いくら可愛がりというに主張してるかもしれないけど、その可愛がりの範疇を
もう、
もうスペシャルにもうワープ級に超え飛び越えてるわけなんで、でこれはもう完全に傷害事件だし、うん、脅迫です、
脅迫罪
です、でこれは少なくともですね、これ申告罪じゃないですから、
うん、
申告罪っていうのはもうこういうことやられたんです、うん、あいつ捕まえてくださいっていうふうにこう警察に言うことが申告罪で、そうじゃなくて傷害事件とかそういったのはもう警察で単独で動けるわけですから、うん、まあ、おそらくは動いてるとは思いますけどね、うん、最終的に逮捕されるんじゃないですかこいつらは、
う
ん、
逮捕されてほしいですよね、こう
逮捕されやなんね、示しつきませんよ
ね、
悪い
ことしたらね、
当然逮捕されて名前も出るし、うん、顔も出ますから、うん、もうちょっとこれはもう、まあ、もう人生ちょっとやり直すしかないんですけど
ね、
やり直しが効くかどうか分かりませんが、うんうん、それにしても激バカだよね
いや本当に、
いや本当に小学生なんか持つわと頭いいって思うぐらい、
なんでそもそもなんで分かったんですだっけ、
いやだからそのやられた側が、うん、まあ、こういうことやられてるんですっていうのにまず言ったのがまず最初でしょ、う
ん、それ取り上げてくれたんですね、
でもそれも随分後になって時間かかったっていう話じゃないですか、うん、でまあこれもほら動画が出てるじゃないですか、そのカレーをね、うん、であれを見ると、うん、正直やられてる若いその教員は、はい、リアクションが面白い、確かに、なんか、なんか嫌がってんだろうけどなんか喜んでる風にも見えるっていう部分があって、いや僕はそれをそれで強弁するつもりは全然ないんですけど、でそれをねバカどもはなんか面白いっていう、これはその一種のゲーム的感覚というか、なんかその何ほら芸人がほら芸人をいじるのがあるじゃないですか、でそのなんかね空気感というかそのムードに酔っちゃってたんだと思うんですよ、でもそれはあくまでテレビの中のものとそこにあるものとでは全然違うわけで、少なくともテレビの中でやってるのはやる側もやられる側も全部それは仕事ですから、あれは、
うん、あ
れは、
ね、
あれは分かってやってるわけだから、
お金もらってますから、
そうそうそう、でもちろんそのやりすぎで問題になることはありますけどね、はい、で少なくともまた学校のその教育者じゃないですか、でそのなぜ分からなかったのかねっていう、なぜその元に戻るというか後戻りする、これちょっとやりすぎた、もうやめよう、やめとこうっていうふうに、まあ主なその主犯の3人ですかね、がそういう感覚にならなかったのかっていうのが不思議なんですよ、
そうですね、
うん、
でももしかしたら、その主犯みたいに言われてる女性がグッと首根っこ掴んでたとかで動けなかったっていう可能性もも
ちろんあるよね、だからその前にほら全然違いますけど尼崎事件っていうのがあって、尼崎でなんかすげえ怖いおばさんがいて、でその怖いおばさんが子分みたいに若い衆をいっぱい連れてて、それでなんか気に食わないやつがいるとどんどん殺していったっていう事件がありました、で最後はその捕まったおばさんは刑務所で自殺しちゃったけど、
そうだった
もう連続殺人があったじゃない、監禁殺人が、
なんかありましたね、
でまあなんかねそういう精神的にねその誰かを支配するっていうやつが出てくる時あるんですよ、だからそれがどういうことだったのかっていうのはぜひ解明してほしいのがあるんですけど、日本のこういう犯罪、まあこれは犯罪だと思いますけどね、で起きるとどうしてもその被害者の側のそのプライバシーだとかが出てきちゃって、 加害者側の心理だとか、うん、なんでそんなことをやっちゃったのかっていうのが分析がいまいちなんですよ、うん、だからこの間のほらあの京アニの放火事件にしたって、うん、まだほら、まあ、やつは生きてますから、うん、今後どういう心理状態でやつがそうなったのかっていうのは、まあ、暴かれていくんだろうけど、うん、ぜひそういったものとかをその公にできない部分もひょっとしたらあるかもしれないけれども、うん、そういう犯罪心理学的な分析というかね、うん、そういうのはこうぜひあの出してほしいなと思うんですけど、うん、でもこれもう本当にあのなんだろうねっていう、
まだメディアもこれをいじめというタイトルで流すからあまりこう深刻化というかインプットされにくいのかもしれないです ね、
そうですね。学校という場になると急になんかこう犯罪じゃなくなりますよね。いじめっていうね、
そう、
まあね、その、 あの校門の中ではそのある種の治外法権になっちゃってるのが、
そうですね、
これがもう間違いで、だから僕はそのあの子供のいじめだったらそうだと思うんですよ、
はい、そうです、そうです、
そのやってること自体はあれは犯罪行為なんだっていうことを、はい、おい、お前らはまだ子供だからその少年法だとかで守られてる部分は当然あるけれど、しかしながらやってるのはこれは法律違反であって、一歩間違い君たち検挙されるんだぜと、うん、で下手すると少年院とかにぶち込まれる可能性ってあるんだぜっていうことはちゃんとやっぱり教える必要があって、うんうん、なんだろうな、まあまあもちろん子供っていうのはまだほらあの脳みそ出来上がってませんからね、うん、で非常にあの粗暴な部分があって、うん、いじめだとかをやってしまうっていうのはもうそれやるものなんだと僕は思ってますから、うん、でもやった後に必ず後始末っていうかきちんと謝るなりなんなりしないとダメなんだよっていうのも、そこをちゃんと教えてこないとダメじゃないかなという、うんうん、で一歩間違うとその逆切れしたいじめられっ子がボカンってやった時に、うん、いじめられっ子が君なんでそんなことやるんだっていう、うん、そっちが怒られる時とかあるじゃないですか、うん、でそうするとね、その生徒はね一生その先生をね恨むからね、
絶対、
僕も伊藤先生という未だに私は
そうなんですね、
男性の教諭でしたけどもね、小学校の時に、うん、ね非常に女子だけをこうなんかエコひ
い
きするんですよ。
います、
ええ、でなんかで理科の実験がありまして、ね、机を4席こうまとめて一つにまとめて、でそこにアルコールランプに火をつけて、で三脚を置いて石綿付き金網を乗せて、その上に蒸発皿というやつを置いて、そこに菜種油を入れて、で火をかけると菜種油からモヤモヤと煙が上がるっていう、何のための実験なのか今でも私は分からないけど
確かに、
でそれをやって、でまあ当然煙がもわもわ上がるから煙臭いじゃないですか、はい、それ目の前にいた渡辺さんが、はい、渡辺さんが下敷きでこう自分の方に煙が来ないようにこうパタパタやってたわけですよ、はいはいはいはい、でそれよそ見してやるもんだから、それがパーンって当たっちゃって下敷きが、で私の方に蒸発皿が煮えたぎった油が飛んできて、で当然私はやけどもするわけですけど、でそこで怒られたのが私っていう、
なんで、
お前が注意せんからだと、ちょっと待てるだと、ということで、もう40何年間恨み続けています、
それは恨むな、
だからそういうようなこととかもありますからね、学校の先生気をつけた方がいいですよ伊藤先生分かってますね、これから夜道はね一人で歩かない方がいいと思います
そんなに、
という下の名前覚えてない、
伊藤先生いくつですか今、
伊藤先生もう死んでるかもしれません、ねもう死んでたらいい君だと思いますよ、いまだにそう思いますけどね、で、それ、まあ、それだけじゃないから伊藤先生は、
伊藤先生
別の実験の時に
実験ばっかり
アルコールランプにアルコールランプっていうのは基本置いた状態で火をつけていかなきゃいけないんですよ、ここでこの伊藤というバカが、
はい、
アルコールランプ取りに来いって言って、はい、でその各班から一人こう行くじゃないですか、はい、でアルコールランプを手に持たせて、はい、そこにライターで火をつけるっていう、 で上に持っていけっていうことをしたわけ。ところが私が手に持ったアルコールランプはアルコールが垂れてたんだ。それで手に持ってたら手が燃えるというイリュージョンが起きるわけです。当然暑いから手離しますよね。ちょっとアルコールランプが床にボンと落ちてバッて燃え上がって慌ててみんなで消したんですよ。でまた怒られてビンタを打たれたのは私なんですよ。分かってますか伊藤先生。
それもう
電車に乗るときホームの塀には立たないでくださいね。黄色い展示ブロックの後ろでしっかり踏ん張って立っておいてください。というね、まあ、そういうのがあります、だからもう忘れませんからね、それは
忘れません。
忘れませんよ。もう乗ってた車はスバルレオーネという車に乗ってます。
忘れてないですね。
緑色のレオーネでしたね。ということで
色
ってそうということでございまして、この後はですねすんごいです。お便りいっぱいあります。まず B 枠でお便りを一気に紹介して C 枠で型をつけたいなと思います。台風19号関係です。一旦 CM に行きたいと思います。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。